じゃあ、初めにすみません遅くなりました。ニューアターの信濃町教会の岡本と申します。うちの教会に関して、これを使う理由は実はこういう方が私は慣れてるので使ったのが一つの理由ですが、もう一つは文章にするとちょっとまずいかなっていうのも実は入ってるのでそうしました。教会の歴史に簡単に触れますと、やっぱりちょっとまだあれですかね、すみません、今から31年前に、東中通り教会ですねので開拓伝道の技として新潟信濃町伝道所として、スタートしました。その後順調に教勢が伸びて、4年後に、教団に西教会の届け出を出しまして登録しています。それで宗教法人法ではどうも次の年になっています。で、今日に至ってるんですが、初めの年はいいんですが、この6年7年ですねの間に2回牧師の交代という大変貴重な経験をしましたので、これはもう設立当時の写真で、当時の牧師の小渕先生がいて、教区長は関東教区の議長は、鈴木和夫先生ですね。それからこちらは地区長の三条教会の永田先生と、昔懐かしいメンバーです。で、6月に会堂ができたんですが、最初は会堂がなかったもんですが、個人宅で始めて会堂ができて、8月に内部が全部終わったので引っ越したという経過があります。これは、うちの教会の牧師、特に原則とか決まりがあるわけじゃないんですが、これはやっぱり人事に関する問題ですので、人事というのは簡単にペラペラ外部に漏らすと非常に良くないです。私の勤めている関係のところでも人事がバレましてですね、非常に起こったとかトラブルが起こったことがあります。その通りにはなったんですけれども、そんなことありますので、あまり委員だけが知っているようにしましょうということにしました。必要に応じて教会の役員会、うちは教長老会と言ってますけれども、そこに出して必要な事項は決め事などはそこでやっていきます。それから新学校の新卒の方っていうのは大体9月頃に行き先が決まるんだそうですね。新学校によってこれは事情が違うのかもしれません。それから教師の移動、すでに教師として勤めている方々が移動する場合、大体春に決まりますので、そうするとタイミングが大変大事になってくるということになります。ですので秋を過ぎると探すのが極めて困難になってくるというのがなります。それから後任はの教師の、卒業した学校なんですが、できれば前任者と同じ進学校の方がスムーズにいくという話も聞いています。それから同じ卒業生同士の間ででもネットワークがあって話がされている場合もあるんだそうです。これは私は知り合い教師じゃないのでわからないんですが、どうも聞いた話ではそういう話も聞いています。それから文章には載ってなかったんですが、認証教師牧師とか休職中退職牧師が引き受けてくれることも稀にあるとも聞いてます。これなかなか難しいと思いますけどね。それからこれはもう絶対避けなきゃいけないんですが、これも聞いた話なんですけど、教区の教会じゃないようですけれども、いわゆるお見合い説教をやったんです。 A 先生 B 先生と2回やって聞き比べやっちゃったって言うんですよね。これは非常にいけないと思います。いかにも天秤にかけて、やったみたいで、多分その教会はあとその後々の教師を選ぶ際に警戒されたんじゃないかなと思います。それからこれはもう時系列的に書いたものです。文章はそこに皆さんの手元にあるのと同じです。3月に、役員会長老会ですね、大渕先生が 来年の3月で辞めると言いました。で、これを4月の総会に諮ってくれと言われたので、協議したんですが、うちにいる長老だけではなくてかつての経験者も入れて拡大の長老会を開いて、そこでもう一回慎重に決めようじゃないかと。やっぱり牧師の辞任というのは 大変大きな出来事ですので、ここにいる自分たちでない人たちもの意見も聞こうということをして、それで総会の準備を進めたわけです。で、4月の総会で辞任を承認されました。で、5月には、公認牧師の招聘委員会を組織しました。 長老が2名、教会員が1名という構成になりました。でその後で公認牧師を迎えるための 教会全体協議会をやりました。これも後でどんなことをやったかちらっと一部紹介します。で結果的にはですね、6月に東京神学大学の学長大内先生がそこを出られたもんですから、そこにお願いすることにしました。で面談を希望するというお手紙をしたところ、7月にの初めの方でお会いしましょうということになりまして、この3名が、東京神学大学学長室の入るの初めてでしたけれども、ビクビクしながら入りましたが、まあ、特にそういうおっかない先生でもありませんでして、それで、新卒さんにどういうか結構フランクにお話できましたね。どんな方を願ってるんですかとか、今の教会の状態どうですかということを聞きになりまして、まあ、それでは考えておきますということで、公認についての返事は9月から10月ということでした。ただ決めるとか決めないとかそういう話は保証はされてないわけですね。それからそんなわけで、まあ、それもあってでしょうね、保証されなかったこともあって、8月に大内牧師から別ルートで公認の可能性のある教師もいるという報告がされたんですが、今もお願いしている最中にこれをまたさっき言ったような二股かけはいかんなということで、ちょっと待ってくださいと話しました。そうこうしているうちに9月に、末に東京神学大学の高等学長から公認牧師として中西康幸先生、京子先生を、どういかがでしょうかということで履歴書とが送られてきました。推薦状もついてましたけどね。そんなわけで、10月に我々3名が行って面会に行きました。東京だったんで東京だった方が、いろいろと便利だろうということで、まあ 2,3 時間で足りるかなと思ったんですが、後で言いますけど中西先生ご夫妻なかなか熱々と本当に、まあ、熱く宣教について語られまして、5時間ぐらい、いました。で、まあ、そんなわけで非常に我々としては好感触を得たので、10月の帰ってから早速の商業会で公認牧師を迎える決意をして、ただ2人とも新卒なんですよね。新卒の場合は順院は教区総会で受けてるまでの間は、なんて言うんでしょうね、言い方悪いかもしれませんが、いわば仮免許みたいなもんですよね。その間どうしようかって問題また出たんですが、まあ、大臣に至るものではないんですけどね。それから正教師になるまでは準院を受けた後3年経つと正教師を受ける資格ができますので、3年間は洗礼とか聖餐式はできないのです。ただ後で協力牧師の先生がうちの教会の礼拝に出てらっしゃるもんですから、第一日を開けてくださいねとお願いして、しました。から僕しかも25年も経つといろいろ痛みが出ます。雨漏りがあったんですよね。先生ちょっと遠慮して言わなかったみたいなんですが、これもとがっつりと修繕すべきだったことがあります。それから10月に、公認牧師のことについて教会全体の説明会を行いました。そして、皆さん教会の皆さんは非常に好感触を得てぜひとも来てほしいですねという話になりました。で11月の18日にいわゆるお見合い説教が行われまして、次の週にはもう臨時総会を行いまして招聘することを決定しました。その場で招聘書を送りました。で、その1週間も経たないうちにお受けいたしますという返事をいただきました。で こうなりますと、あとは受け入れ体制を教会内が整えることになって、まあ、結構やることが多いんですよね。公認牧師の受け入れといっても、まあ、いつにするのか日取りの問題から予算が結構大きい問題ですよね。それから着任って言いましたね。から引っ越し費用どのぐらいかかるんだろう、慌てて、見積もり取ったりしました。それからさっき言ったように牧師館の修繕が必要だったということがあります。さて、まあ、教会総会でどんなのが意見が出たかと、やっぱり相当混乱します。やっぱり25年間もう長年わたってもう慣れ親しんでるわけですよね。まあ、小渕先生しか知らないという信徒もいるわけです。でただ辞任なさる 1,2 年前からぽつりぽつりと折りがある、何らかの折りに私はもう70になったら定年して引退するんだと、こういうことをぽつりぽつりと話されたんですよね。ですので、まあ、多くの教会が一応聞いて、ごめんなさい、 聞いてはきたんですが、やっぱり総会になるといろんな意見が出ます。まあ、70歳でも現役で働いてる社会人がいるじゃないかと。そうですね。しかも小口先生、あの髪の毛、まあ、実にふさふさ黒いんですよね。ですのでとても若く見えます。まだ大丈夫でしょうと。もっとこういうことを牧師に言うのもちょっとどうかなと思うんですが、牧師になったらもうボロボロになっても、いや最後までやってくれと。いやそれは私もさすがに言えないんですが、こんな意見も出ました。でこういう意見もありました。教会ができた当時を知っている教会がいるうちに教師に交代した方がよりいいんじゃないかと。要するに大石先生が延々とやっていくと知っている人がどんどん減っていきます。で現に今現在は当時を知っている人間というのは今教会で5人なんですよね。病気で来れない方がもういらっしゃいますが、そんな方ことで本当に減っているんですよね。天に召されるということです。それから教会創立30周年に向けたビジョンというのはいろいろ大渕先生のビジョンがあったんですが、健康面とか体力面でなかなかこれは難しいと、そういうふうに大渕先生はおっしゃっていました。ですので新しい血を入れて変えた方がいいのではないかということが大渕先生からの希望として述べられました。まあ、他にもいろんな意見が出たんですが、総会議事録ここに全部載っけられませんので、こんなわけで総会を終えて、決議の段階では大渕先生の辞任を承認するということになりました。でその後の全体協議会は後の体制を作るためですね、公認の牧師を作る、来ていただくにあたって招聘委員会を設置して、全体協議会を持ちました。まあ教会は好き勝手なことで悪く言えばそういうことになるんですが、まあ、新卒者になることもありえますよということは伝えました。で新卒者の場合には教会員が牧師をさせるような感覚になるかもしれませんねという話は出ましたし、それからこれ勉強熱心なタイプとか信徒との交わり重視するタイプとか、社会運動に熱心なタイプ、いろんな教師の方がいらっしゃる。まあ確かにそうなんですが、まあ、バランスの取れた人だといいかなという意見も出ました。まあ、それは各教会の性格って随分違いますよね。同じ教団でも教会の個性というのがやっぱりありますので、新潟信濃町教会はうちの教会にあった先生がいいだろうということは、それから子どもがいる教師にしてほしいし、それから5年は10から10年は最低でもいてほしいという声も出ました。だから無牧になることは避けた、これは多分共通ですよね。もっと具体的にどこどこ教会の誰々先生というもう特定狙い撃ちで、そういう意見も出ました。これはなかなか難しいです。それから招聘委員会と長老会等ではどういうふうにしたかというと、結局どういう選択をしたかというと、周囲の意見とか今までの歴史などを考えると、やっぱり小渕牧師の後任としては東京神学大学出身ですので、そちらとの話の方がしやすいし、その方がいろいろと後のことがスムーズにいくんじゃないかということで、やっぱり東の親教会の東の加藤里も同じくなんですね。東京神学大学とのつながりが深いので、そこにお願いした方がいいだろうということでしました。先ほど言ったように、学長と面談してしました。で7月にお会いしました。その時に新卒者になるだろうと、これさっき言いましたね。結果的にはだから7月から秋まで待つことになります。そうしますとなかなか長く感じるわけです。中にはまだかまだかという人も出ます。そこをじっとこらえないといけないんですが、待ちきれない人も出たわけで、これは文書の方には出さなかったんですが、まあ、ちょっとした事件なんですがありまして、面談する直前なんですよね。である信徒からどうしても A 教師が招聘を受けてくれるかどうかを確認したいって言うんですよね。もちろんダメですって言ったんですけれども、まあ、その方は簡単に引き下がる方ではないんで、下手ですとお喧嘩になりますので、さあどうしようかと思ったんですが、結局、押し切られてしまった学校になりますね。このことはやっぱり反省しなきゃいけないことだなと思ってます。で当然、まあ、私は A 教師のという方を知ってましたし、引き受けることはないと思ってたので、まあ、 招聘を受けることはないと返事をしてこられましたけれども、まあ正直ほっとしたんですが、万が一受けてたら大混乱になったと思いますね。ですのでこれは大変な反省材料です。まあ、確認だけするだけと言い訳はできるんですけど、やっぱりモラルの上でも非常に問題があると思います。いろんなことがありました。で、中西夫妻と面会しました。先ほど言ったように、選挙に非常に熱い思いを抱いていられましたし、なかなか話題も豊富みたいでした。予定私らは 2,3 時間と思ってたんですが、5時間ぐらい話が延々と、だってさて帰りの新幹線の時間も心配しなきゃならないぐらいまで、出回りました、それで非常に、まあ、3人の徴兵の委員会、中西先生いる前でどうするって相談できませんよね。で、帰りの新幹線の中で感想をチラチラチラと、ぜひともお招きしたい、まあ、そういうことで一致しました。で、このことを長老会に報告し、他の長老も小渕牧師も、それはいいですねということになりまして、ただ唯一の心配は、中西京子先生は単立教会の出身で、しかも牧師の娘なんですよね。ですのでいずれは行くんじゃないかということが心配されました。その時は大変かなと思いました。これは唯一懸念されたことなんですが、今日後で聞いたら後任の当てがあるという話もされてました。で、あとは両先生の引っ越しになります。引っ越しの費用、社員を決めることがありまして、これも小学会では結構頭を悩ませましたね。予算案を作るわけです。で、教区の社議基準がどんなもんなんだろう、これなかなか普段知らないですね。会計長老さんが手に入れてて見たら、ああこんなもんなんかと思いましたけど、と思いましたね。なかなか、これを満たす教会というのは正直言って難しいところが多いと思います。その頃なぜか週刊にキリスト教の教師の収入の記事があったんですよね。で、ウェブ版だったのでダウンロードして取っておいたんで、今日のその USB に入ってませんけども、うちに帰ればありますわ。週刊ポストなんですよ、なんでアイラじゃないんですよ。それから小渕先生はもう引退した後は新潟市内に、まあ、親御さんの介護の問題があるので市内に住居をもう得ていたんですね。ですので中西夫妻が引っ越す前に引っ越されました。10日ぐらい前だったと思いますが、それでその10日の間に、牧師館を修繕しまして、から中西先生ご夫妻が引っ越したことができました。で、最後の3月31日はイースター、でした。で、送別会と中西先生も参加されて賑やかな会が行われました。で、思わぬ出来事っていうのは、こんなこと、これ大したことないのかもしれませんが、さっきも言いましたけれども、中西先生が赴任された直後、4月7日に最初の礼拝なんですが、礼拝最後の祝祷をどうしましょうと言われました。私初め何のことかと思ってほかんとしてたんですが、まあ教会によってはまだ教師になってない人がその祝祷をすることは非常にこれは良くないという教会もあるんだそうです。私も知りませんでして、全く知識がなかったものですから、卒業された進学校にお聞きして、順位を受けるまでは礼拝終わった後黙祷形式だったと思いますが、それでやりました。教会は意外と気にしてなかったんですけどね、私は結構気になりました。聖霊展はさっき言った通り協力牧師の方がいたのでお願いしました。その後は順調に来たかに思われましたが、やっぱり小渕先生の25年というのは長いこと、いいことが悪いこといろいろありますが、いい面はもちろんたくさんありましたが、整理できない問題点もたまってきてたということも気づかされました。それを整理してくることが今後の教会の課題になるということに気づかされました。まあ、3年後には中西先生、吉崎先生の方は聖教師になりましたし、京子先生の方は伝道し順位を受けられました。で、このままずっといくのかと教会員は思っていたんですが、やはり先ほど言ったような心配が当たってしまいまして、京子先生のご両親が引退することになっていたんです。で、その教会では当てになる方がいらしたんだそうですね。ところが事情でどうしてもその牧師になることができないということ、事情が生じてしまいまして、 そのため中西牧師にどうしても来てくれないかという招聘が来てしまいました。さてそれからが、牧師交代の第2章というような話になります。これも、書いて同じようなことをやってきました。まあこの話が出たのが小渕牧師の辞任は3月でしたが、今回は1月でした。で少し違うのだから2ヶ月早かったということと、2月の長老会でもしかしたら後任の可能性もある人がいるよという話がありました。でまずは2月の総会で中西先生、京子先生の辞任が決議されて、長老会ではじゃあ後任の可能性のある教師の面談をしようじゃないかと、じゃあ向こうと打ち合わせましょうという話を先方の教会に送りましたが、4月になっても返事がまだその教会で出されていないということが分かりました。非常に不安に感じまして5月に面談に行きました。なかなかやっぱりはっきりできない事情があったようで、そうすると招聘するのはトラブルを起こしますので、先方の教会にも迷惑をかけるし私らも困ることになるだろうということで、5月の紹介では後任の可能性のある教師、その方をお断りすることにしました。で結局前回と同じで6月に、東京神学大学にお願いをしまして、ただこの時点で新卒者が少ないという情報は得ていました。まあ、他の神学部も同様だったらしいです。で7月に東京神学大学に3名の長老が面談しに行きました。その際は新卒以外の教師になる可能性がありますよというお話をいただきました。でそれからまた3ヶ月待つことになりますが、今回は先走る人がいませんでした。まあどうか来てくださいませんという話はお祈りとかいろいろ出ました。そこで済みました。なんか食いとどまったわけですね。で7月に、10月になってから後任の方に面談してくださいという連絡をいただいて、東海教区の清水区なんですね。ですのでかなり遠方ですね。鬼宮先生、新潟の人を知ってると思いますけど、自転車で各教会も回るということを言ってるんですね。もう半分ぐらい回ったんですね。新潟の端、うちの教会から遠いところ百何十キロありますので、ちょっと厳しいよねって話はしてるんですが、まあさすがに自転車で行くとは言いませんでした。車で行くって言ったんですけど、やっぱり怖いので、新幹線で来てもらいました。新潟まで来ていただいて面会をしました。この面会の時は非常にスムーズに話が進みましてですね、招聘に向けて動いていくことになりました。で12月9日にアドベントなんですが、夜お見舞い説教をしまして、クリスマスの礼拝の後に臨時総会という、なんともはや強行スケジュールと言われても、申し訳ありませんとしか言わないんですが、もう一つ理由がありまして、うちの教会はやっぱ高齢者が増えちゃって、2月の総会だとなかなか出席困難な方がいるということと、相手のカンバール教会を辞任しなければ来れないわけですよね。お互いの教会総会の日程のことがありましたし、それから引っ越しが非常に厳しいんですよ。最近は特に3月から4月にかけては下手するととんでもない値段で、吹っかけられかねないですね。今回も非常にバタバタしました。非常に慌ただしい中進みましたが、やることは同じようなことをやって決まりました。で、中西先生の辞任は教会にとって小渕先生の時よりも気持ちが複雑だったというか、要するに辞任の噂がないために晴天の霹靂だったということを言う教会も言いましたし、京子先生がその単立の教会出身なんで、向こうが厳しくなればやっぱり移動するんじゃないのと冷静に受け止めてる、冷めたと言った方がいいかもしれない、そういう教会もいました。それから教会を受けることが不本意、もし不本意であれば思いとどまってくれという、実はちらっと不本意という言葉が出ちゃったんですね、中西先生の口から。だったら、思いとどまるのが筋じゃないかという、きついことを言う教会もいました。それから辞任がもしこの場で否決したらどうなるんでしょうとか、厳しい、前回に比べてかなり厳しい意見が出ました。ただ 京子先生のご両親の教会が困ってるならお見送りするのは当然ではないかとか、京子先生の決意を尊重したいとか。ただ証明と言われると返す言葉がなくなってしまうんですが、京子先生が非常にご両親のことを、要するに両教会の板挟みになったわけですね、牧師夫妻が。それを思うと、ですね、私どももこれはなかなか、そう拒否もできするのは良くないと、むしろこれ証明ということ、先生方が使われるような証明ということよりもこう事情の方が分かりやすい、人間ですからしょうがないんですけれどね、こういうことも話の中で出ました。それから今回担任教師だったんですが、主任担任ではなかったんですね。神原教会は主任教師は多分内務者の方がもう一人いらっしゃるので、で東静岡教区の中静岡だったっけ、地区の事情はもうやっぱり絡んでいて、森合教師が行った先、卒業して、赴任したところは遠州、浜松の遠州栄光教会という教会です。そこはですね、伝道師は正教師になったら外へ主任担任として送り出すという、そういう伝統があったそうです。ただ行き先がちょっとなかったので、清水のその神原教会、ただ神原教会はちょっと、主任担任にするにはちょっとなんかいろいろ事情があったみたいです。で諸事情があって、うちの教会にすんなりと来ることができたということがあります。それから伝道書の解説から30年も経ちますと、課題もいろいろ出てまして、これは今回のテーマから出せますので話しませんけれども、面談の時に、森谷先生は共に祈って神様の答えを伺いましょうという言い方をされました。私はこうするとかあまりおっしゃいませんでしたけれども、とにかく共に考えていきましょうという姿勢に、上辺委員はもうじゃあこれで決まりだなということになりました。で問題でも引っ越しの事情がだいぶ変わりまして、業者が足りないんですね。いついつまでに返事してくださいと引っ越し業者言います。で3月末ってのは本当に混み合います。ちょっとでも逃すともうなくなるという状況ですので、森谷先生の分だけはもう早く決めてくださいと、その3月末って業者がいたらそれでもう決め打ちで結構ですという話をしました。非常に慌ただしかったですが、で結局のところですね、森谷先生の分だけで50万、引っ越し費用だけです。その他の雑費を入れればもっとかかってます。前回をちなみに調べますと、中西先生の引っ越しは30何万、五味先生の引っ越し、その方もろもろ手続きにかかった費用などを入れても50万ちょっとなんですよね。60万かかってなかったぐらい、随分違いました。要するに牧師招聘が何をもたらすのかというと、やっぱり教会としてもいい面もないといけないなとは考えております。牧師当然聞けばショック受けますよね。もう落ち込む人もいましたし、下手をすると牧師に見捨てられたんじゃないかと思うような人もいるんですね。では教会としてはもちろん無牧はやっぱり避けたいんですけど、教師であれば誰でもいいかというとそれはやっぱり違うのではないかと思います。やっぱり自分たちの教会の伝統とか今の抱えている問題点でもありますので、それを共に担ってくださる先生にでないとギクシャクすると思います。それから購入が決まったらほっとして済ませてはいけないですよね。教会員はやっぱりその後の教会の姿勢も問われますわ。牧師と共に歩む教会という姿勢を示さないと来られた先生は大変困ると思います。教会の意味は、牧師と信徒の共同作業ですよね。今実は公開講座連続説教で使徒言コロケってんですね。その中で道路者という言葉が使われてるんですね。まさにその通りになることが望ましいと考えます。公認が決まってめでたしめでたしということはこれはあってはいけないと思います。だから非常に恵まれたことだなと感じたことを言いますと、他の地区の他の教会の信徒の方、ここにいらしている教会の信徒の方の新潟地区のですねの今日その方いらしてないけど、その属する教会の方ですよ、何人かの方から祈ってますとか、 招聘の手順とかですね、招聘状のこんなのうちは送ったよって、これ人に出さないでねと、ここだから話だからにしますけれども、そんなこと言われました。非常に力づけられましたね。それから地区の一部の教師からは、教師人脈で公務法になりそうな方を探ってくださってました。まあそれはかなわなことにはなりましたけれども、まあ、これら地区の他の教会の、身体教職の方が覚えていただけたってことは本当に恵みだなと感じました。まあ、写真はうちにスズメが遊びに来るので、春になってこう子供を連れて親が一人前になるまでこうやって餌をあげるんですね。うまく写真が撮れたんで出しちゃいました。余計でした。以上です。